種ラジ。どうも、オレンジです。
またスイッチブームがやってまいりまして、改めて変更をやり直しておりますけども、いやー、怖いですね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
今週楽しみたいテレビ、イベント、映画、展示、様々な娯楽ごとを拾います、種助のコーナーです。
よ。
さあ、まずは先週楽しんだ娯楽ごとからピックアップして話しましょう。オレンジさん。
はい。映画も結構いろいろ見まして、ザ・バットマンとか、アンネ・フランクと旅する日記とか、リンゴとポラロイド。あとは、特別上映でね、グッバイ・ファースト・ラブという作品も見ました。あと DVD でもこの前のね、日本アカデミー賞の結果を受けてではないですけど、命の停車場とかね、キャラクターとか、いろいろな映画見ましたし、展示でも漫画とデザイン展っていう、これ無料で有楽町でやってる展示も見に行って、これも面白かった。たりしましたね。うん。そんな感じで、まあ、あえてピックアップすると、リンゴとポラロイドという映画が面白かったですね。ギリシャの監督が作ってる作品で、まあ、舞台が別にギリシャと特定されてるわけではないんですけど、どちらかというとちょっと、平坦な、地味な感じの映画に見えるんですけど、なんか設定が面白くって、こう、記憶喪失が蔓延している社会って、そのエリアっていう設定なんですよね。記憶喪失になったっていう人が増えていて、そうした人向けの新しい人生を生き直す、過去を捨てて新しい人生を生き直すためのプログラムっていうのを病院から出されて、それに沿ってなんか子供の自転車に乗るとか、なんかいろんな課題が出されるんですけど、それをどんどんどんどん進めていくにあたって、なんか自分自身の人生とか思い出ってなんだっけっていうことをこう問うような作品になっていて、まあ、めちゃくちゃ余白が多い作品なんで、いろいろな解釈できる作品ではありますけど、この設定を思いついた時点ですげえなーって思って、それをさらにこう、ある種ひねる展開みたいなものはちゃんとある。でもそれは派手にこう展開を変えるとかじゃなくて、ちゃんとこうじっくり描いていくうちにそういうものに、行くっていう作品でもあったりするので、これは本当地味ですけど、ぜひ映画館でね、見てほしい作品ですね。リンゴとポラロイドという作品が良かったです。ポンさんどうでしょうか？
いや、わしなんかちょっとね、今週バタバタしててね。
ふんふん。
全然どこも行ってないですね。
あらあら。
うちで、踊る大捜査線をちょっと見たかな。
マジっすか？なんで？
アマゾンプライムでなんかやってたから見れるっていうから、
うん。
チラッと第一作目映画になった。
まあ、どれが第一作目かわかんないし、興味もないしみたいなあれですけど、はい。
とね、踊る大捜査線ザムービー、なんか3日間眠れないの大変だぜ、スペシャルみたいなのがあって。
あ、そういうなんか、イキリみたいなのあったんですね、
当時。いや、イキリっていうか、なんかついてたのかな、
うん、うん。
で、まあ、意外とよくできてるなという、というか、
うん、うん。
もしかしたらこれ人によっては、今時の韓国ドラマみたいにも見えるのかなとかさ。
どういうこと？
いや、コメディ要素は多いんだけど、ちょっとその、ケレン味あふれる、警察の動き方というか。なんか、いや、本当はそこまででもないけど、なんかそれっぽく見えたりとかさ。あとシンゴジラ風な描写の原点なのが、もともともっと昔からこういうのあるんだろうなっていうかさ。コピー機とか運ぶくだりあるじゃないか、シンゴジラで。ものすごい大量に。あれと全く同じことやってんだよね。
へえ、じゃあ、あるあるなのかもしれないですね、ああいう世界とか、ね。
そうそう。まあ、もしくは、ちょっと、まあ、これ、実のところ、この裏側でエヴァンゲリオンとかやってた時代だったりするから、
うん、うん。
なんか、そういう関連性とかもあるのかもしれないけど、結構描写一個一個を見ると、うん、まあ、もちろんくだらない冗談とかも多いんですけど、なんかね、意外とこう、今に通ずるものとか、こういう風なエンタメのノリを日本でもっと発展させることはできなかったんだろうか、みたいなこととか、なんかちょっと思ったりはしましたかね。
うん。
うん。うん、あと、古畑任三郎の1話も TVer で見たよ。
うん。
はい。中森明菜の回ですけどね。
ああ、はいはい
はい。
見ても面白いです
よ。なんか、あの、古いものをぼーっと見るということぐらいしか、できない、週でございましたね。
なるほどね。
はい。ということで、お知らせです。一応、まん延防止がですね、東京を含め、21日、3月21日で全て解除というふうなことになるようですよ。はい。ということで、うん、2ヶ月半ぶりに適用地域はもう、まあ、基本的になくなるということですね。これ3月17日、段階ですけれども。なんか気分変わりますかね？
そうですね。あの、食事をする場所が、いろいろ映画とか見た帰りとかにないって、うん、8時とか9時でもう閉まっちゃうとか結構多かったので、うんうんうんうん、そこの自由が効くようになるのはありがたいぐらいの変化かな、個人的には。うんうん、映画館も全然空いてたし、うん、演劇も音楽ライブも普通に復活をもうすでにしてたので、
うんうん、
あとはまあ、大規模なイベントにおける収容人数がちょっと変わるのかな、半分とかだったけど、みたいな感じはあるのかもしれないですけどね。うん、だフェスとかはこれから春始まるので、そのタイミングでは、まあいい方向なのかなと思いつつ、まあ全然ね、感染収まってはいないので、ちょっといろいろとバランス取りながらですかね。
そうですね。まあ、ぬるく変わっていくのが僕ら好みだったりはしますが、まあそうなってもらってもいいかなとかね。でももしなった時にっていうね。うん、まあまあ、はい。そんなこともありますが、娯楽ごと進めていきましょう。ということで、まずは気になる新作映画です。オレンジさん、お願いします。
はい。今週もね、アジア映画とかいろいろ探したんですけど、ちょっと目星いものがなくても、みんな知ってるだろう、みたいなアカデミー賞候補の作品、2作品ですね。
知らんぞ。
一つ目がナイトメアアリーという作品です。こちらはギレルモ・デルトロ監督、あの、シェイプ・オブ・ウォーターでね、アカデミー賞作品賞などという賞をしましたけど、ギレルモ・デルトロ監督の最新作ということで、今回、サスペンススリラーと言ってるんですね。野心に溢れ、ショービジネス界で成功した男が思いがけないところから人生を狂わしていく様を描くということで、結構今まではね、ファンタジー色というか、かなり脳内世界に入り込むような作品とか、あとは怪物って言っちゃいいのかな、が出てくる、まあ、シェイプ・オブ・ウォーターとかそうかもしれない、半魚人みたいなね、出てきましたけど、そういう作品を多く作ってきた作監督ですが、今回は基本的に人間が出てくる作品になるのかな、主には。と思うので、そこら辺における人間ドラマみたいなものをギレルモ・デルトロ監督がどう描くのかみたいなところの興味がすごくありますし、やっぱ独特のね、映像美みたいなものはやっぱギレルモ・デルトロ監督でしか出せないようなあの色合いとかがあったりしますので、そこら辺もスクリーンで味わいたいなと思っております。3月25日からですね。だから3月28日のアカデミー賞前に見るなら早めに25、26、27あたりに見なきゃって感じですね。で、もう一作品がベルファストっていう作品で、こちらはまあ作品賞のかなり、有力候補ともされている作品ですね。ケネス・ブラナーという、最近で言うとポアロシリーズとかのね、最近もナイル殺人事件とかでやってましたけど、それの、まあ役者でもある監督が自身の幼少期の体験を投影して描いた自伝的作品というところで、まあ、どういう経歴をね、ケネス・ブラナ自身が歩んできたのかみたいなところの楽しみもありますし、ちょっとね、僕監督としてのケネス・ブラナってそんなに評価してないというか、あんまりこう、面白いなと思った感じた作品って少なかったりするんですけど、今回はものすごく評判がいいところで、彼自身なりのなんか作家性みたいなのに今まで見えてこなかったので、それを改めてちょっと見つめ直す機会にもこの作品はなるのかなと思いますので、ちょっと楽しみにしております。ベルファストも同じく3月25日から公開で、一応、なんか1週間前からかな、先行上映というところで、東方シネマズ、シャンテか。日比谷のシャンテで、上映とかもやってるらしいので、早く見たい方はそっちでもチェックしてみてください。
はい。僕からは、ドキュメンタリーの作品ですね。ボケますからよろしくお願いします。お帰り母さん。お帰りお母さん。という作品ですね。ボケますからよろしくお願いしますという作品は、2018年に、公開されまして、まあ、もともとテレビの企画だったんですけれども、まあ、これが結構話題になって、賞なんかも取ったりね、していましたと思いますが、 認知症の母と老老介護する父との暮らしを一人娘である、まあ、監督自身が、記録をした作品ということで、まあ、こういう作品ってね、なんていうかこう、一通り結末、結末、うん、変だけど、まあなんかそういうことを踏まえて作品にまとめたりするけど、これが続編があるっていうのが、なんていうかこう、僕らの生活に近い感覚があるというか、つまり認知症になろうが、老老介護があろうが、リストラされようが、再就職しようが人生は終わらないわけで、そういう風なものを、まあ、続きという形で描く、まあその大変さもあれば、なんていうかこう、人間を愛おしむみたいなところも感じられるのかなと思うんですけど、なんかお母さんが認知症で、その後にこれ脳梗塞になっちゃうんですって。入院しちゃうんですけど、お父さんは1時間かけて病院に通い、いつか帰ってくる時のために筋トレを始めるっていうところまでが解説には書いてあるんですよ。で、いや、なんていうかこう、前向きってね、言葉で言えば簡単なんですけど、そういうふうなものを、こういう状況の中、生きる中、どうやって、そしてこれを娘さんが撮ってるというあたりが、どんなふうな気持ちで僕は見るんだろうな、なんてことを思ったりします。はい。ということで、まあ、前作もね、合わせて、まあ、見てみると、いろいろ考えることあるのかなと思います。ボケますからよろしくお願いします。お帰りお母さん。はい。でした。では、気になる名画座行きましょう。オレンジさんお願いします。
今週の気になる名画座は、テケテケテケテケテーン。キネカ大森さんでございます。3月25日から3月31日、糸道とサマーフィルムに乗っての2本立て。まあね、高校生ぐらいの、まあ青春でもあり、人生でもありみたいなところが、ポップにね、描かれていく2作品だと思いますので、両方とも、いい作品だと思いますので、見てない方はこの機会にぜひチェックしてみてください。
はい。ちなみにタネラジではですね、名画座の情報だけまとめたページがありますので、そちらの方もご覧いただければと思います。毎回名画座をね、ご紹介してますけども、まあ、東京、まあ、関東ならではですけど、やっぱ名画座結構たくさんありますので、まあ、マンボウも終了となりますが、名画座でね、あの時見れなかったなっていう映画作品が結構見れたりもしますので、そちらの方もチェックいただければなというふうに思います。はい。では続いて気になる家映画ということで、これね、コロナが始まってから始めたコーナーというか枠で、お家で見られたら楽だよなっていうふうなことで紹介してますけども、もうちょっと続けていきましょうね。はい。ということで今回は NHKBS シネマで、見れる BS プレミアムですね。3月29日放送のトータルリコールという作品ですね。これリメイクもすでにね、上映されてますから、印象やや弱くなってるかもしれませんけどね。いや、僕はこれな、リアルタイムで、そのトータルリコールの CM とか、あとまあ本編も見たりしたので、いや、なんていうかこう、もう何、その、ハード SF っていうよりかは、まあ、シュワちゃんが主人公だっていうこともあるんですけど、なんていうかこう、もう世界にのめり込むみたいな。なんだよって思いながら。で、まあ、この展開も、ま、面白いんで、まあ、俺は見た方がいいと結構思っている映画なんですけど、どうなんだろうね。リメイクこれ見てないんだけど、リメイク見ました？
リメイクあんま評判良くないですよね。
あ、そうなんだ。まあまあまあ、でも、なんか本当夢の中にいるような、それでいてちょっと派手な感じがあって、面白い話ですし、ちょっとシュワちゃんね、今注目を浴びている人だったりもしますので、シュワちゃんの映画を見てみるのもいいのかなというふうに思います。はい、トータルリコール3月29日、1時からの放送ですね。はい、では気になるテレビ行きましょう。まずですね、3月24日、木曜の8時からですけども、マイスモールランドという作品ですね。日本で育ったクルド人の高校生の姿を通して自分が何人であるのかというアイデンティティの葛藤と日本で暮らし続けることの困難さを浮き彫りにしていく作品物語ということで、これなんか映画にもなるんですよね。で、上映もされるそうなんですけど、それのまあテレビ版ということみたいです。も
しかしたら、まあ、この前のスパイの妻とね、同じような公式ですね。
そうですね。 はい、うん。ちょっと予告編だけ見ましたけど、もちろんこういう物語はたくさんね、実際にあるんだろうなと思いますけれど、こうやってこう正面を切って描かれるというのは、むむという感じもしますし、これはちょっと見逃したくないなという感じですね。はい。うん、3月24日の8時から BS1 ですね、放送されます。うん、はい。一応前後編で連続で流れるみたいですね。はい。そして、3月24日、9時からですね、大人のたしなみずむという BS 日テレの番組があったんですけどって言い方変なんですけど、ずっとやってたんですけど、今回最終回です。
らしいですね。
はい。毎回いろんなね、僕が見たのはね、うなぎの回とかありましたけど、まあ、なんていうか、大人がたしなみたいいろんなものについての作法だとか、カルチャーだとか、ちょっと、バカリズムさんと一緒に学ぶみたいな番組で、最終回は昭和のレトロのたしなみ、昭和50年男編ということで、ちょっと私個人的にこの世代なもんですから、昭和何年男ってね、本がありますけれど、あちらの、編集長なんかも来たりして話をするらしいので、まあ、ちょっと芸人さんの話題になりそうなファミコンとかジャンプとか金消しとかね、その辺の話題が出てくるみたいなので、バカリさんがちょっとね、はしゃぐ姿が最終回に見れるんじゃないかなというふうに思います。はい。3月21日木曜日の9時から BS ってですね。そして、これオレンさん興味あるんじゃないですかね。逆再生ドキュメント、東京芸術大学卒業作品展ということで、これ BS プレミアムで、3月25日の10時から放送されますが、東京芸術大学の卒業作品展の、まあ、制作の過程、これね、展示当日から時を遡っていって、まあ、その様子を覗くドキュメントらしいので、まあ、作品展ご覧になっている方、うん、まあ、オレンさんが見てますよね。まあ、見てない人も、なんか、どういうふうにして今の若い人たちが、作品を作っていくのか、まあ、この時期ということもあったりもするかもしれませんので、ちょっとそれを覗き見る、時間になるのかなと思います。3月25日の、うん、10時からですね、BS プレミアムです。そして、まあ、今週はというか、3月も終わりなので、ラジオが結構最終回になるんです。まあ、他の、テレビも最終回いっぱいやってますからね。まあ、アウトデラックスとかありましたけど、私の場合TBS のラジオばっかり聞いていますもんですから、TBS のラジオが終わるんですよっていうご報告をちょっとしておきたいと思います。まず一つ目がですね、伊集院光とラジオと。
はい。
はい。こちらがですね、3月24の木曜日で、終了となります。
うん。
はい。で、さらに言うとですね、伊集院さんは今のコロナ陽性でお休みしてるんですよ。衝撃でしょ？この、
どうすんの？
いや、それで一応、19で一旦隔離は終わるので、来週から、今週か、出る予定なんですよ。だから良かったといえば良かったっていうか、不幸中の幸いよ ね。最終週出れないみたいなことも、今だとね、ルール上あったりしますから。はい。ということで、まあ、いろいろね、惜しまれつつというところではあるんですけど、人生の最後にどんな風に語るのか、あと、どういう風に普通にやっていくのかというあたりを、まあ、よかったら聞いてみてもいいかな。そして、この、タネラジでも、チャチャを入れた記憶があります。週末ノート、バービーさんの週末ノート、こちらも最終回を迎えます。
チャチャなんて入れましたっけ？
入れましたね。スタート時点に。まあ、リニューアルが結構、ちょっと前に行われて、これ1年半くらい前かな。で、その時に、バービーさんはパートナーを入れた方がいいんじゃないかとか、なんかくだらないこと言ってましたら、実際パートナー。
これ何年ぐらいなんですか言ったの
は。1年半くらい前だと思いますが、1年9ヶ月だったかな、そうそう。で、もともとはね、久米宏さんのラジオなんですけどっていう番組があって、それが終了して、バービーさんに変わったんですよね。そうそうそう。だからまあ、ね、バービーさんというかその、TBS ファミリーみたいなのがあるじゃないですかっていうか、あるのよ。なんかやっぱその、ラジオ局で、親しまれている人みたいなのがあって、その曲ごとでね。だから、バービーさんも割とこう、新しい人だったりしますから、ま
あ、そうね。
そうそうそう。なので、まあ、まあまあ、いろいろありますが、 まあ、ちょっとね、最後になりますよ。
パンサー向井とかね、関係ない人連れてきてる場合じゃねえだろうと思いますけどね。
そうね、そういうこと言っちゃいたくなるのよね。あの、その曲箱推しファンとしてはね。
そこそこ売れてる人をなんか新しいラジオスターみたいな持ってくる人は本当嫌だなと思って、
ね。いやいやいや。まあまあね、はい。パンサーさんも頑張ってラジオね、お好きだそうですけどね。さあ、そしてもう一つ、うん、大沢ゆりの UU ワイド土曜日版も最終回を迎えます。はい、まあ、週末ノートの続きなんですけどね、時間帯で言うとね。はい。2016年まで、平日ずっと30年間やって、さらに引っ越して土曜日版をやっていて、今回終了ということになります。
なんでね。じゃあ、ひよりさんどうなっちゃうんですか？これ。
だから、レギュラー番組なくなっちゃうよね、多分。
ゆうりさんって普段何してるんですか？
いや、知らない。俺に普段のこと聞かれてもわかんないけど。まあまあまあ、うん、どうなんだろうね。
どうされるんだろう？余生はどうするかされるんだろう？
そうね。今はあの、ベニーモの CM めちゃくちゃ出てますけども。ラジオ聞いてる人だけわかりますけどね。はい。まあまあ、そんなわけなので、まあちょっと、特殊な形ですけど、ラジオのね、まあ、レギュラーが終わっちゃうということなので、まあ最終回も聞きたい。聞いてはどうかなと、
ね。自分でネットラジオとかやればいいんですけどね、ゆり
さん。だから、まあ、その感覚が違うんだろうね、多分ね。80代、今の80代の人に、ネットでラジオやればいいじゃんって言われても、そんなの意味ないよって思われるんじゃないかな。
そうなんだ。
まあね、あの、上沼恵美子さんが YouTube やったりとかもしてるみたいだから、まあ、全員がそうとは言わないし、あとまあ、だんだんとね、考え方が変わっていくんだとは思いますけどね。
うん、
はい。まあ、ということで、TBS に限ってですけども、ラジオ番組の終了が相次ぎますので。
ちなみにごめんなさい、週末ノートと UU ワイドの枠はもう決まってるんですか？
あ、井上隆博さんだったかな？TBS のアナウンサーさんが、はい、やる番組が週末ノートの後に始まるみたいです。
コストを下げる方向に行ってるんですね、TBS ラジオ。なるほど。
まあ、コストを下げるとも言えるかもしれないですけど、まあ、この方はですね、
はい、
ジェーンスーさんのパートナーとかも過去やってたことがあるのかな？
あ、生活は踊るの？
そう。あ、生活は踊るじゃなくて、トップ5かなんかの頃なのかな？なんか、ラジオはずっとお好きで、出たいとか、ゲストでも出たことあったりするんですけど、特別パートナーみたいな感じで。なので、まあまあ、そういう意味では、久々にメガネをかけて井上さんがラジオをやるみたいな。まあ、オフっぽい感じでね。だから今はほら、夕方の帯とかやってる人だから、その人がやる感じはどうなのかなっていうふうなことで、まあ注目浴びてる人でもあるかもしれません。
ゆうゆうワイドの間は、じゃ抜けたところは、こう、ずっと静かにしてるみたいですかね。
ごめん、ちょっと俺全部、チェックしきれてないんで、じゃあそれはまた改めてお伝えしますね。は
い、新番組コーナーでね、お願いします。
はい、ありがとうございます。さあ、ちょっと。なんか長くなっちゃった。ごめんなさい。はい。そして、では、本屋で気になった本ということで、今回は、読書会の教室、本がつなげる新たな出会い、参加、開催、運営の方法という本、小文社から、これは、2021年の12月に出てる本ですね。読書会って、まあね、割とこう、普通な感じになってきてはいると思うんですけど、いざ実際やるときにどうしたらいいんだっていうあたりの、ノウハウだとか、それからまあ心づもりみたいなこととか、実際の読書会のドキュメントなどを書いてある本でして、双子のライオン堂の方が教える、ガイドブックだそうなので、まあ読書会やってみたいとかね、別に、大きく広げなくてもこう、ね、自分の身の回りでやりたいみたいな人もこういう本を読むと、いいんじゃないかなと思います。なんかね、どうしてもこう自分が参加したもののイメージでね、読書会作りがちですけど、あ、こういうのも読書会なんだっていうのがちょっとわかる感じがして、面白そうな本でしたよ。はい、チェックしてみてください。それでは、気になるイベント行きましょう、オレンジさん。
はい、これを毎年やってんのかな？神奈川短編演劇アワードという、会がありまして、これも現地でもいくつかの短編作品ですね。どちらかというと若手の作り手の演劇の、劇団なりグループなりが上演するという感じになってるんですけど、オンラインでも一応見ることができて、3月26日12時から演劇コンペの出演、だから演劇ですね。先にで、3月27日からも12時から演劇コンペ ペというところで、一応戯曲コンペと演劇コンペってあって、それの公開審査会という形で、戯曲についての審査、演劇作品についての審査っていうのがそれぞれ、行われるそうです。多分、現地で見るやつのチケットは完売してると思うんですけど、オンラインでは見られると思うので、興味あったら、見てみてください。結構面白い作品をやると思います。はい、そんな感じ。
はい、ありがとうございます。私の方からは、3月25日ですね、朝日地球会議プラス、世界はどう動く、COP26 グラスゴー気候合意を読むということで、朝日新聞社が開催する、CO2 の課題ですよね。気候変動とビジネスというふうなことをテーマにしたシンポジウムを開くということですね。今回は、COP26 グラスゴー気候合意という、なんかなんとなくそうなんだっていう感じですけど、1.5 度が目標の、この合意について詳しく説明をしてくれるそうですよ。はい。3月25日の2時から、配信開始、登録などをしてみてください。では展示行きましょう、オレンジさん。
はい、展示、これを紹介したっけ？特別企画展、ポケモン化石博物館ということで、ポケモン化石博物館、ポケットモンスターにシリーズに登場する不思議な生き物、化石ポケモンと私たちの生活に見つかる化石古生物が、古生物をテーマとしているということで、ポケモンの骨格みたいなものと、実際にいる古生物の、骨格みたいなのも比較して見れたりするみたいな感じで。まあ、最近ね、ポケモンにハマっている人間としては、これは見逃せねえと思ったら、もう予約がね、1ヶ月前で即、発売したら売り切り、全時間帯予約埋まるみたいな感じで、ね。僕もちょっと争奪戦で1個、4月の下旬ぐらいに取れたやつがあるんですけど、ちょうどなんだっけ、4ヶ月前の同じ曜日の、10時から確か、予約が始まって、みたいな感じが毎日あるので、まあ、評判が呼べばどんどんそういう人たちは増えていくので、見たい人はね、早めに。今、早くてもだから4月の下旬とかですけど、予約、見たければ予約しといた方がいいと思います。まあ、子供がね、見るもんだからね、大人がとかと思っちゃいますけど、まあ、大人もポケモン好きなんでしょうがないですよね。うん。というところで、ポケモン化石博物館。が、6月19日まで国立科学博物館でやってます。だから、ポンさん、パスポート持ってるから多分安くなるのかな、多少はね。
あ、そうなのかな。
と思うので。ただ、事前予約は必要なのでご注意ください。はい、
頑張ります。
あと、生誕100年特撮美術監督井上康之展というのが、3月19日から、あと東京都現代美術館で、始まります。はい、行われます。日本映像史に重要な位置を占める特殊撮影技術の領域に大きな足跡を残した撮影美術監督である井上康之さんの個展というところで、井上さんのスケッチであるとか、デザイン画であるとか、絵コンテなどなど、ゆかりの作品も展示されますし、今のね、庵野秀明さん、シン・ゴジラとか、樋口真嗣監督、シン・ウルトラマンとか、今最前線で活躍するクリエイターにも影響を与えたっていう、井上さんの作品の、一部というかね、過去に作られてきたものがいろいろと見られる機会になるらしいので、特撮周り、まあ、ポンさんも大きく興味あると思いますけど、興味ありましたらチェックしてみてください。こちらは3月19日から6月19日まででございます。
はい。なんかモスラの、設計図みたいなものとか、多分過去のゴジラシリーズとかも手掛けてらっしゃる方なのでね。楽しみですね。はい。
うん、
私の方からは、変わる廃墟展2022という。廃墟のイメージ、皆さんあると思うんですけど、これの、なんか、悲しい、厳しい、怖いって感じじゃなくて、美しさに注目したというところで、その、まあ、新しい廃墟をプレゼンテーションするような写真展になっているみたいですよ。はい。こちらが、3月11日から4月の3日まで、トゥデイズギャラリースタジオというね、浅草橋にあるギャラリーでやっているそうなので、ちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。そしてもう一つ写真展、安藤るみさんの作品展、東京ヌードということで、紹介読むとね、撮影する建築物たちは名作というものではなくて匿名的なものばかり。都内にあるビル群や住宅街の風景を切り取った作品には少し違和感を感じるかもしれません。それは、電線やエアコンの室外機などが、レタッチによって除去されているからということ て、そういうふうなものがちょっとなくなるだけで、ここってどこなんだろうとか、よく見てるはずなんだけど、なんか不思議な感覚に落ちるような、そういうふうな作品が並ぶのではなかろうかというふうに想像します。こちら千代田区、神田なのかな、ELD 東京店というところでやっているようです。3月19日から4月の24日までやっています。写真展です。はい。よかったら。それから写真展で言うとね、本庄直樹さんの、個展もやるみたいですね。大判カメラの煽りを利用して、なんていうか、本当にジオラマ作り物にしか見えないような写真を撮ってる。まあ、これ多分写真を見たら皆さん、ピンとくるかと思うんですけど、その、本庄直樹さんの作品展が行われます。こちらが3月19日から5月15日まで、東京都写真美術館の、地下の展示室で行われます。はい、よろしければご覧ください。ということで、種ラジの種助は以上でございます。リンクなどは公式サイトに貼っておりますのでチェックしてみてください。ということで、終わりです。お相手は、そうですね。じゃあ映画、今週行きます。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、種ラジ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。